はい、皆さんこんにちは、いつもありがとうございます。今週はですね、後半、木金か、2つの園にお邪魔をしまして、研修会の講師をさせていただいて、非常に楽しい時間を過ごさせてもらったんですけれども、まあ今回は研修ね、いろんなテーマで、お話しさせていただいたり、先生方と一緒に勉強する機会はあるんですけれども、まあ、と言っても、まあ、環境か、まあ、健康中か遊びっていうか、まあ、そこがど真ん中のテーマなので、そこに関連する話がほとんどですが、まあ、今回は園庭ですね、園庭を考えるということで、もう本当に私の関心のあるど真ん中の、研修だったので、だったのでというか、まあ非常に楽しくですね、研修の講師を務めさせていただいたんですが、たまたま木金とどちらの園もですね、乳児園庭が非常に充実している園で、工夫されている園で、なんだろう、改めて確認したというかですね、あ、これは素晴らしいなっていう発見もあったし、確認もあったし、あ、こういう方法があるのかっていうですね、勉強になったところ、まあ、僕は大学に勤めてますから、普段自分の実践、保育実践をする現場を持ってるわけじゃないので、まあ理論だったり、考え方だったり、今の保育の当たり前に対しての問題提起をするっていうのがどちらかというと僕がやっていることですけれども、その中で保育実践を拝見して僕が勉強させてもらうっていうのは非常に僕にとっては重要な機会というか時間というかですね、場所なので、まあ、いつもそうやって現場に行かせてもらうときは僕ができるお話をしつつですね、実践を教えていただくということの繰り返しなんですけれども、今回は乳児園庭がすごくそれが大きかったというところです。なので、せっかくですから、サイトに遊びに来ていただいている先生方とも共有したいなということで、今日は発信をさせていただきます。で、まあ、最重要ポイント、乳児園庭の最重要ポイントはなんせ移動だと思うんですね、やっぱりね。で、まあ、なんで移動かっていうのは、まあ、いくつもポイントはあると思いますけれども、まあ、一番大事なのは、まあ、歩けるようになった、本当に1歳ぐらいでね、まあ、大体歩けるようになる、1歳前後で歩けるようになると思うんですけど、まあ、歩くことが楽しくて仕方ないっていうのがしばらく続きますよね。はい、あんまりそういう、なんだろうな、風な素振りは見せなくなってからでも、なんだろう、意味もなく走り出したりするじゃないですか、子供って。環境があると、あれですよね、レッジョエミリアの、なんだ、あれなんちゅう施設でしたっけ。でも、なんか、円柱の柱があるだけの場所あるじゃないですか。ご存知かな。あれ、なんていう場所なんだろう、ちょっとわからないですけど、なんせ、とにかくそういう、なんていうの、走りたくなる場所みたいなところに行ったら、意味もなく、ただ走ってるだけで遊びが成立するっていう、幼児期とか、まあ、児童期も10歳ぐらいまでは、本当に、なんだろう、移動すること自体が楽しいというか、遊びになってるというか、話それますけど、通学路で、歩いている時だけでも、なんかただ、まあ、大人はね、並んで歩けとか危ないとかいろいろ言いますけど、自分が子供の時振り返ったら、まあ、例えば石ころ蹴飛ばすとかね、落ちてる缶を蹴飛ばしながら学校まで、こう、最後まで行くんだみたいなことってよくしませんでした。僕なんかしょっちゅうしてましたよ。木とかね、石を蹴飛ばしたりとか、あと、木を、折って枝を折って、それで壁を叩いてみたりとか、草を荒れしてみたりとか、虫をつついてみたりとか、そんなんしながら、要は景色が変わるっていうのはやっぱり楽しいんでしょうね。大人になるとそんなん忘れてますけど、でもドライブとかも一緒ですよね。ドライブってなんか妙に行ったり、しますけど、僕も昨日200キロぐらい、滋賀県をぐるっと一周するぐらいの感じで、まあ、走りましたけど、やっぱり移動してるのって楽しいですよね。まあ、僕は好きなんですけど、幼児期とか児童期の心持ちの中にそういうのってある気がするんですよね。だから っていうのは一番ありますね。であるというのがまあ一番移動が大事だということの根っこにあって、あとはここでも何度か話してるかもしれませんけど、自律移動とか能動的な行為っていうのはアクティブタッチとかっていうのも、自分から手を動かして触りに行くのと、自分の手は動いてないけど向こうから動いてきて触られるのと、触るのと触られるのとでは入ってくる情報量が全然違うというですね、アクティブタッチという現象の一連の研究がまあ心理学にあるんですけど、そういうものであったりとかっていうのは あるんですね。でヘルドとハインという1963年の有名な研究もあって、自律移動をしている、まあ、猫を使った実験なんですけど、自律移動している猫は視覚発達がちゃんとしたけれども、受動的移動、まあ、ベビーカーみたいなものに乗せられて自分の体は動いてないけど移動してるっていう状況を作って、同じ距離だけ移動させた双子の猫を比べた時に、視覚の発達が受動的移動だった猫は視覚が発達してなかったと、奥行き近くもできなければ瞬目って言って瞬きですね、近くに物が飛んできた時にパッと目をつぶるみたいなこともできなかったという実験がまああるんですけど、そういうところからもですね、能動的に動く、自分から動くということが非常に大事であると。情報量が全然違う。これは多分視覚だけでは、目の見える能力だけじゃなくてですね、脳にも情報量が全然違うので、脳の発達にも影響してくるだろうというふうなことが強く推測されるわけですけれども、だから自律移動、要は歩くのが楽しいっていう状況を作ることで、年中歩いてると1時間自由遊びがあって、その間ですね、もしずっと歩いてれば結構な移動距離になると思うんですね。それが楽しくできる、周りを見ながらキャッキャ言いながらですね、遊べるっていうのは本当に、とてつもなく大きな果実を生むと思うんですね。なので、まずは移動が大事と。そういう意味では保育室でもですね、ハイハイができるようになれば保育室の中を移動するっていうのは可能なので、これも研究がありますけど、物が一定量散乱している方が子供っていうのは歩く理由ができる、ハイハイする理由が生まれるので、あんまり綺麗に整然と片付いてるよりもちょっと おもちゃが散らかってるぐらいの方がちょうどいいんですね。だからまあ子供って片付けができないっていうのももちろんあるんですけど、ちょっと散らかってる環境の方が落ち着いてたりするっていうのはまあよくあることだと思うんですが、これは移動をする理由、目的地が生まれるっていうねっていうこともあって、せめて遊んでる時間ぐらいはですね、いちいち片付けなくても出しっぱなしで、最後にドンと片付けをですね一緒になって、それも移動の理由になるので一緒になってわちゃわちゃ言いながら片付けをするっていう、片付けも遊びっていう感じにするとまあいいと思うんですけど、はい、まあそうやってですね、なんせ移動をまあ可能にする遊び環境というのを作るというのが非常に大事。もう保護者、保育者ですね、どちらも優先するべき課題というか、乳児園庭もだし、お家での遊ぶ環境もそうだし、はい、そういうのができるといいかなというふうに思いますね。例えばバギーみたいのを押しながら歩くとかね、はい、とかいうのは、あれ、なんだっけ。で自転車、まあ三輪車みたいなので、最近後ろに長いこう棒みたいのがついてて、親がまあそれを押しながら行けるみたいなのあるじゃないですか。あれに乗ってただ押されてるだけだったら、さっき言ってたベビーカーに乗ってたね猫みたいな感じで受動的な移動になりますけど、子供ってあれ押したがりますよね。誰も乗ってなくても押したがる。でそっち押したかったら、それはさしてあげたらいいと思うんですよね、すごくね、可能な状況があれば。はい、そうやって歩くっていうね、子供は散歩だけで遊びになるので、そうやってですね、ぜひ親御さんなんかは、はい、僕も子供がちっちゃい時はよくただただ散歩に行くっていう、はい、ことをしましたけれども、子供誘ってですね、お父さんと散歩行こうなんつって、遊びに行って、はい、遊んでましたが、でそれが次第に、まあ、キックバイク、ストライダーとかああいうのになったりとか、ああいうのなんていうんだっけ、ローラーブレードみたいな、ローラーなんだっけ、はい、ローラーブレードみたいなもんとか、 なんだっけ、スケボーみたいなんで足くねくねしながらこういう進むやつありますよね。ちょっと商品名忘れましたけど、なんかそういうのになったり、だんだんまあまあ児童になっていってもやっぱり移動は楽しいということにつながっていくということですね。はい、そういうなんが発達につながっていくだろうということがあります。はい、で、そこに写真を載せましたけれども、そういう例えばですね、乳児園庭にもタイヤを、昔ながらのですね、僕は野球少年だったのでタイヤにロープをつけてですね、腰のところにこうそのロープをくっつけて引っ張るみたいなことを、やってましたが、この乳児園庭にですね、このタイヤがあったんですね。でこれがまた面白そう、こうやって築山の上に登ってみたりとか、いろんな実験をするんですよね。はい、こんな本当にもう飽きることなく笑顔でですね、なんか歩いているっていうのは非常にいいなと、はこれも遊びになるんだなと思って、僕には発見でしたね。はい、で、そこの文章に書かせてもらいましたけど、やっぱり歩きたくなるって、歩くっていうのはやっぱり反復なので、反復を可能にするって、反復を可能にするためには必ず必ずっていうか1回ずつの行為に、差が生まれる、その違う異なる経験になる可能性があるっていうのは非常に大事なわけですよね。さっきの歩いたのと今の歩いてるのがこう時々刻々と違っている可能性があると。で景色はもちろん違ってくるわけですけれども、その中にまあ例えばそのデコボコがあったりとか、そういうなんかこう音が鳴るとかね、枯葉が落ちてて音が鳴るとかね、そういうような違いがあるっていうのがやっぱりですね、楽しい、もっとやりたいっていう、飽きることなく、だから毎日大人になるとね、毎日が同じだったりするし、例えばアスファルトの上歩いてたって基本的にはそんなに違わないじゃないですか。面白くないですよね、基本的にはね。だからそこに才を生み出したくなるし、だからまあ子供たちはちょっと余計なことしたりもするわけですけど、だから手つないでアスファルトの上歩いてるなんていうのは本当に変化がなくて面白くないわけですよね。だけど自分一人で歩いてたりとか、縁石の上を歩いて渡って歩いてみたりとかすることによって、楽しさがそこに出てくる、反復をしたくなる、移動をしたくなるっていうことですね。はい、だからそこを大事にしてあげるっていうことがすごくですね、遊びとして、移動が遊びになるっていうことですね。はい、で、まあね、二言目には危ないという話をすぐにはされるわけですけれども、まあ、子供と大人は体がそもそも違うので、遠赤から例えば足を滑らして仮に落ちたとして、普通は大怪我にはなりません。すりむくぐらいの話です。ですりむくぐらいの話を、小さな怪我を繰り返すことによって大きな怪我を避けるっていうのはもう、なんていうのかな、もうマストですね、幼児期には。本当に、そこは大人がやっぱり強くならなきゃいけないし、賢くならないといけないと思います。なので、僕はもうおすすめします。はい、擦り傷ぐらいで済むようなものは、その代わり遠赤を歩いてる時に、まあこれはもう僕が保護者としての経験ですけど、僕が必ず車道側を歩くというのはするし、まあ僕は子供と一緒に遊んでる時にはルール化してたというか、車が近づいてきたら危ない、もし車道側に転んじゃって車にひかれたら危ないよねっていう説明をして、なので遠赤の上歩くのは全然 OK と。いつでも歩きたかったらいつでもどうぞと。その代わり車が来たら降りましょうと、一回歩道側にね、っていうのを幼稚園に通う、いつもいつも僕は朝、子供が幼稚園に行ってる時は朝一限の授業をなるべく外していただいてですね、朝一緒に歩いていくようにしていたんですけど、なるべく、その時はそういうルールを決めていました。そうすると周りを見るようにもなるし、自分で環境場所を探索するようにもなるので、はい、そういう風にしてましたけど、もうそれで十分で、こけて、なんか顔打ったとかですね、手打ったとかですね、そんなありますけど、それも、まあ、パッパッパッとこうね、痛かったら痛かったで、そうならないようにとか、その日はもう縁石の上乗らないけどみたいな、次から気をつけようみたいなことだったりとか、はい、っていうのはまあ普通にしてましたね。はい、と思う、そういうことも大事かなというふうに思います。はい、で、まあ、こう、乳児園庭でいうと、まあ、タイヤが埋めてあったりですね、はい、いろんな キーが渡してあったりですね、はい、そんな仕掛けもありますというところでした。で、移動の機会がたくさん用意できたらですね、次は操作ですね。次は操作が大事になってきます。で、以前ここでもですね、ご紹介してると思いますが、幼児期に身につけておきたい36の動きというですね、のが、これ、キーワードでこれ打ってもらったら、もうなんぼでもたくさん、サイトに出てきますんで、チェックしていただいたらと思いますが、18、一応ね、操作と呼ばれるものが18、そこには載ってます。まあ、持つとか、運ぶとか、渡すとか、打つとか、投げる、蹴るみたいな、いろんなのがありますけれども。で、それが乳児園庭の中にどのぐらいあるかですね。もう数を数えてもらうと、もちろん幼児園庭もですけど、書き出してもらって、あ、この園庭だったらこれはできるよね、これはできるよねっていうね、はい、いうのを書き出してもらうと。ってなった時に、ないもの。ないものをどうやったら作れるかっていうのを考えていただくっていうのも園庭作りの時には非常にですね、やれることであろうと、楽しいことであろうというふうに思います。で、操作というのは基本的には有利物というふうに、まあ、心理学で呼んだりするんですけど、有利物というのは、まあ、ボールでもそうだし、金槌でもそうだし、スコップでもそうだし、面がですね、他の物質と付着してないものですね、有利物というのは。ちょっとまどろっこしい言い方をすると、媒質と呼ばれる、空気とか水とかを媒質と呼ぶんですけど、そういうものと全部の面が接しているものを、まあ、有利物というふうに心理学で呼ぶと、逆に付着物というのが逆の概念でありますが、なんだ、壁だったり地面にくっついてて基本的には離れないようなもの、木であったりとか、まあ もちろん引っこ抜けば離れるわけですけど、通常の状態では離れないというですね、そういうものをまあ付着物というふうに呼ぶわけですが、有利物があるということがまあ大事ですね。そうすると、まあ道具だったり木の実だったり葉っぱだったり、そういうものがあることで操作が可能になると。で、操作をするっていうのはその道具と対話をするっていう意味合いが あると思うんですけれども、それと何だろう、まあ要は使う、どうやったらうまく使えるんだろうっていう、そのスコップならスコップを例えば上手に使うために、こうやってさ、こう土に差し込んでみたらどうかな、こうやってやってみたらどうかな、みたいなことを実験みたいなことすると思うんですけど、それを道具との対話と呼んでいいと思うんですが、そういうことを繰り返すことによって、その道具のことであったりとか、周りのことだったりとか、自分自身のことだったりとかを、まあ、子どもは知っていくということですね。そうやって、操作ができる場所にしていく、うん、乳児園庭をね、はい、ということをどれだけできるかということが、まあ、大事なのかなということですね、はい。で、それがもうできて、常にそれの工夫をですね、年中しているということができれば、かなりいい園庭になっていくだろうなという感じです、はい。あとはもう先生方が一緒になって遊ぶということですね、はい。そんなとこでしょうか、はい。まあ、先生たちがそこでどうやって遊ぶかもすごい重要ですけど、まあ、それはですね、ちょっと今日のテーマとは外れるかなっていう気がするので、その話はまた機会があればしていきたいなと思いますが、まあ、乳児園庭が、ね、あるという、なんだ、最近はもう園庭がない園もたくさんある中でね、乳児園庭があるなんていうのは非常に贅沢といえば贅沢な話なのかもしれませんけど、やっぱり乳児園庭があるって、まあ、恵まれてる話でもあるし、一方で、なんだろうね、幼児期になってからではもう遅いみたいなものも、まあ、結構、まあ、遅いっていうか、やり直せないわけじゃないけど、やっぱり乳児のうちに、経験しときたいよねっていうこともやっぱりいっぱいあるので、はい。ぜひですね、乳児園庭の充実も図っていただけるといいなというふうに思います。はい、ということで、今日は素敵な乳児園庭と出会ったので、乳児園庭に関連するようなお話をさせていただきました。はい、じゃあ今日もお付き合いいただいてありがとうございました。では、また近いうちにお耳にかかりたいと思います。それではまた。